章は預言者アモスがイスラエルのために歌う挽歌であります。挽歌というのは、弔いの歌、葬式の折に歌われる歌であります。イスラエルの背きはもはや行き着くところまで来てしまった。神様がどんなにしてもどれほど見てを痛めてもイスラエルは悔い改めて立ち返ることをしなかった。4章の6節8節9節10節11節に、しかしお前たちは私に帰らなかった、この言葉が繰り返されておりました。それゆえ神様はついに愛する民を審判したものです。この審判はもう避けることができません。その運命の日に神様は選びの民に向けて獅子のごとく吠えられます。3章8節、獅子が吠える、誰が恐れずにいられよう、主なる神が語られる、誰が予言せずにいられようか。そして全ての審判が終わった時にこの民に手向けられるのが挽歌、すなわち死者を悼む歌であります。五章は最初から最後まで暗い調べに包まれています。墓の傍らで述べられる弔辞のようであります。そしてこの弔いは最も悲痛な弔いです。死者は二節乙女であります。成人前のこれから花を咲かせるべき女性がその時を待たずして倒れたということであります。この歌は誰に向かって歌われたのでありましょうか。祭りの日、北イスラエル王国の由緒正しい聖女に詣でた大勢の人々に向けてであります。お正月の初詣の光景を思い浮かべていただけたら良いと思います。華やいだ雰囲気の中、晴れ着を着た参詣者たちが三三五五集まってきます。もちろん誰もが元気でピンピンしています。まあ、その場所でその人々に向けてアモスは琴を奏で涙を流しながら追悼の歌を歌ったのです。旧約聖書の預言者たちはただ言葉によって神の言葉を民に語っただけではなくて、時にこうした振る舞い、パフォーマンスによっても神の言葉を取り継いだんですが、これがこの時にアモスが行ったパフォーマンスであります。まあ、演技でもない、腹を立てた人も多かったと思います。その場は異様な空気に支配されたと思います。その場の空気にそぐわないことをおびただし、しかしこのアモスのパフォーマンスには、あなた方はすでに死んでしまっている、肉体は生きていても霊的には死んでしまっている、そういうメッセージが込められていたわけです。経済的繁栄と強力な軍事力を誇り、豊かな生活を満喫する一方で、強い者は弱い者を抑圧し、富める者は貧しい者から搾取し、政治や経済の腐敗不正が進み、偶像礼拝がはびこっておりました。物質的繁栄の陰で実会の戒めのことごとくが破られておりました。これまで私たちが見てきた通りであります。人々は自覚症状のないまま進行する病に気づかない人のように、この霊的な病に無自覚でありました。そしてこの国はいつまでも安泰であると信じて疑いませんでした。けれども本当に目覚めて国と民の本当の姿を見抜いていたのは、祭りの賑わいの最中に挽歌を歌った預言者アモスであったわけです。民は眠っていたわけです。以前朝刊の投書欄に 年配の方の投書が掲載されていました。これは夏目漱石の書いた三四郎という小説に触れた投書でありました。主人公は大学生になったばかりの青年でありますが、その主人公が同じ列車に乗り合わせた男と会話を交わすわけです。時代は日露戦争の直後という時代です。電車に乗り合わせた男は主人公に、いくら日露戦争に勝って一等国と呼ばれるようになっても日本はこのままではダメだ、このように話しかけるわけです。で、主人公は驚いて、しかし戦争に勝ったロシアという大国に勝った日本はこれからだんだん発展していくのではないですか、良いことずくめではないですか、こう言葉を返すと、男はいや滅びるねと二べもなく言った、そういう場面です。この三四郎の一場面を引きながら、この長官に投書したその年配の方は、止まらない政治の腐敗暴走、経済の状況、憲法の危機、そうした中でこの滅びるねという言葉が思われてならないと述べていました。もちろん夏目漱石はこの後ファシズムにひた走っていく日本の姿も敗戦も戦後の日本も知らないまま世を去ったわけです。けれどもこの日露戦争の当時、もうすでに漱石の目に映っていたものがおそらくはあったのではないかと思います。この日露戦争の折に非戦論を唱えた内村鑑三のことも思い起こされます。日清戦争と日露戦争を経て日本は朝鮮半島を侵略して植民地にしました。韓日併合という出来事です。そのように日本が朝鮮を植民地にした時に、内村鑑三はルカによる福音書の一章のマリアの賛歌を引用しながらある文章を書いています。マリアの賛歌、ルカ福音書の一章51節以下でありますが、主はその腕で力を振るい、思い上がる者を打ち散らし、権力ある者をその座から引き下ろし、身分の低い者を高く上げ、飢えた人を良いもので満たし、止める者を空腹のまま追い返されます。この歌でありますが、この歌を弾きながら内村はこう語っています。自分は朝鮮のためにこのことを喜んだ。朝鮮は今国を失い、政府を失い、独立を失い、最も哀れむべき状態にある。今恵みの神が地上におけるこの国民の損失に対し、霊の宝を持って報いたもうことは当然のことである。一方自分は日本のためにこのことを悲しんだ。日本は過去十数年間に地上における多くのものを得た。台湾を、樺太を、満州を得た。そしてこの度朝鮮をも得た。しかし日本は霊において多くを失った。その士気は日々衰え、その道徳は日々落ち、その社会は日々壊れつつある。この朝鮮の植民地化という明治の時代の出来事は申し上げるまでもなく、戦争が終わった後も戦後の日本の社会にも二つの国に大きな傷を残して、今も多くの傷いた民がこの日本の国に存在している、そういう過去を残す出来事であったわけでありますが、長くこの出来事はそうした傷を与え続けているわけでありますが、この時にこの朝鮮併合をイスラエルがカナンを得たことになぞらえて祝ったキリスト者たちも実は多かったわけです。そうした時代に、戦争一色の時代に、内村鑑三は今述べたように語りました。 これは要するに預言者の眼差しを備えていたということです。預言者の眼差しを備えているということ、戦後のまた現代の日本社会にあってこうした状況の中で預言者の眼差しを備えているということ、これは現代の教会にとっても極めて重要なことである、このように思います。祈ります。主なる御神様、預言者の言葉を通しても誠に私たちの命を生かしたものは、また私たちの国と社会を平和に導くのはあなたであられ、またあなたの律法に従うことであることを深く覚えさせてください。このことを覚えながら平和を作ることのために、私たちも今あるところで御心に従いながら労することができますように、主の御名によって祈ります。アーメン。